愛する天のお父様、今日またこのようにして、3月の27日年度にすると、令和3年度、最後の礼拝まで私たちを導いてくださりありがとうございます。まだ、この世の中では、本当に多くの方々が、苦しんでいるのも覚えますが、どうぞその中においても神様が導きの手を伸べてくださり、どうぞまたお守りくださいますように、本当に苦しんでいる方々の上に主のこの癒しの御手が述べられますように、どうぞまた今日のこの礼拝を主が豊かに祝福してくださいますように、どうぞこの語る者の上にも力をお与えくださり、また集っている方お一人一人のうちにも神様が御手を述べて強めてくださいますように、この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日はですね、今日の聖書箇所ですが、創世記の24章、ちょっと長いんですけど、私の方でお読みしたいと思います。創世記24章の1節から、67節まで、はい、ではお読みします。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の腿の下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んではいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って私の息子イサクに妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしたらその娘さんが私についてこの地に来ようとしないかもしれません。その場合ご子息をあなたの出身地へ連れ戻らなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。気をつけて息子をそこへ連れ戻ることのないようにしなさい。天の神主は私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束してあなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に御使いを使わされるのだ。あなたはそこから私の息子に妻を迎えなさい。もしその娘があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただ私の息子をそこに連れ戻ることだけはしてはならない。それでしもべは主人であるアブラハムの腿の下に自分の手を入れ、このことについて彼に誓った。しもべは主人のラクダの中から10頭を連れて出かけた。主人のあらゆる良い品々をその手に携えた。彼は立ってアラムナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。しもべがまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはミルカの子ベトエルの娘で、ミルカはアブラハムの兄弟ナホルの妻であった。この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りていき、水がめを満たして上がってきた。しもべは彼女の方に走っていって言った。どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください。すると彼女はどうぞお飲みくださいご主人様と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし彼に飲ませた。水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょうと言った。彼女は急いで水がめの水舟に、水を水舟に開け、水を汲みに再び井戸まで走っていき、すべてのラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。 ラクダが水を飲み終わったとき、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕を取り尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうか？彼女は答えた。私はミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘です。また言った。藁も飼料も私たちのところにはたくさんあります。それにお泊まりになる場所も。その人はひざまずき主を礼拝してこう言った。私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした。主は道中この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまでその娘は走って行って、母の家の者にこれらのことを告げた。リベカには兄がいて、その名をラバンと言った。ラバンは外へ出て泉のそばにいるその人のもとへ走って行った。彼は飾り輪と妹の腕にある腕輪を見、またあの人が私にこう言われましたと言った妹リベカの言葉を聞くと、すぐにその人のところに行った。すると見よ、その人は泉のそばにラクダの、泉のそば、ラクダのそばに立っていた。そこでラバンは言った。どうぞおいでください。主に祝福された方、なぜ外に立っておられるのですか？私はお宿とラクダのための場所も用意しております。それでその人は家の中に入った。ラクダの荷が解かれ、ラクダに藁と飼料が与えられ、彼の足と一緒にいた従者たちの足を洗う水も与えられた。それから彼の前に食事が出されたが、彼は私の要件を話すまではいただきませんと言った。お話しくださいと言われて、彼は言った。私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は飛んでおります。主は主人に羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人の妻、サラは、年を取ってから主人に男の子を産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。私の主人はこう言って、私に誓わせました。私が住んでいるこの地のカナン人の娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の父の家、私の親族のところへ行って私の息子に妻を迎えなさい。そこで私は主人に申しました。もしかしたらその娘さんは私についてこないかもしれません。すると主人は答えました。私は主の前に歩んできた。その主が御使いをあなたと一緒に遣わし、あなたの旅を成功させてくださる。あなたは私の親族、私の父の家から私の息子に妻を迎えなさい。次のような時はあなたは私との誓いから解かれる。あなたが私の親族のところに行った時に、もし彼らが、あなたに娘を与えないなら、その時あなたは私との誓いから解かれる。今日私は泉のそばに来ていました。私の主人アブラハムの神、主よ、私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのならご覧ください。私は泉のそばに立っています。若い娘が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと言います。その人が私に、どうぞお飲みください、あなたのラクダにも水を汲みましょうと言ったなら、その娘さんこそ主が私の主人の息子のために定められた方です。私が心の中で言い終わらないうちに、なんとリベカさんが水がめを肩に乗せて出てきたのです。そして泉に降りていき水を汲みました。それで私がどうか水を飲ませてくださいと言うと、急いで水がめを肩から下ろし、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言われた。私は飲みました。ラクダにも水を飲ませてくださいました。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホールに産んだ子ベトエルの娘ですと答えました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そして私はひざまずき主を礼拝し、私の主人アブラハムの神、主を褒めて与えました。主は私の主人の親族の娘さんを主人の息子に迎えるために私を確かな道に導いてくださったのです。それで今あなたが私の主人の恵み、主人に恵みと誠を施してくださるのなら、私にそう言ってください。 もしそうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになります。ラバンとベトエルは答えた。主からのことが出たのですから私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前におります。どうぞお連れください。主が言われた通りにあなたのご主人の息子さんの妻となりますように。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏して主を礼拝した。そしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。このしもべと共にいた従事者たちは食べたり飲んだりしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きるとそのしもべは私の主人のところへ帰らせてくださいと言った。彼女の母とには娘をしばらく10日間ほど私たちのもとにとどまらせてその後で行かせるようにしたいのですがと言った。しもべは彼らに私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。彼らはリベカを呼び寄せてこの人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女ははい行きますと答えた。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその侍女たちは立ち上がりラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れ帰った。一方イサクはベールラハイロイ地方から帰ってきていた。彼はネギブの地方に住んでいたのであった。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼が目を見上げてみるとちょうどラクダが近づいてきていた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降りしもべに尋ねた。野を歩いて私たちを迎えに来るあの方はどなたですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを手に取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに話した。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行きリベカを迎えて妻とし彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。はい、ちょっと長い箇所でしたけれどもこの中からですね、神の備えの継承と、まあ、成功の秘訣ということで、お話したいと思うんですけど、先月ですね、創世記の22章でこのアブラハムが愛する息子イサクを全焼の生贄として捧げた場所を一緒に見てきたのですが、そこに神様は最上のこのお羊を備えられていたという場面を22章の方で見ていったのですが、この古い方しか知らないと思いますが、演歌歌手で新沼謙治さんのヒット曲で嫁に来ないかという歌知ってますかね。嫁に来ないかって僕のところへ行って君が欲しいよという歌があるんですけど、今日イサクは自分のところに 嫁は来ないかと訴えたのではないのです。この全焼の生贄として捧げられたイサクは、お嫁さん探しにも神様は最も良い人を備えておられたということを今日の箇所で考えていきたいと思います。で、一つ目にこの導きへの旅路ということで、先ほど24章の1節から4節を見ると、アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の腿に入れてくれ。私はあなたに天の神地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んではいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って私の息子イサクに妻を迎えなさいと。この22章の方を見るとですね、15章から18節の方を見ると、主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う。主の言葉、あなたがこれらを行い自分の子一人を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。 あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからであるとあるんですが、ここで神様はさらにアブラハムに約束されたのです。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けると。あの頃、22章の頃を見ると、少年だったイサクはもう立派な成人になっていました。子孫を残すどころか、伴侶さえも与えられていなかったのです。現代で言えば、独身者同士が集まる婚活パーティーというのがありますけど、そこで気の人に会ったならば結婚へと導かれるというのがあると思います。しかし、そこに集う方々は結婚が目的ですから、いろいろなところから将来の伴侶を求めて出会う場所なのです。しかし、アブラハムの考えは違っていました。今は異国の地に導かれて住んではいますが、カナンの地にも良い娘はいたでしょう。でもアブラハムの答えは、その娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならないでした。異教の神を拝む娘を嫁にすることはアブラハムにはできなかったのです。アブラハムはいろいろなところを通されましたが、彼の信じる神が本当の神であると信じていたのです。神から何度も直接語られ、そしてこのカナンの地に導かれた。12章の5節を見ると、自分たちが蓄えたすべての財産を持ってこのカナンの地に来たのですとありますが、この24章の1節では、主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられたと書いています。だから24章の3節で、天の神地の神である主にかけて誓わせると語っているのです。アブラハムが息子の嫁に求めた条件は、この地のあらゆる条件よりも信仰でした。彼の信仰は建前ではなく本音の信仰でした。クリスチャンが、クリスチャンじゃない方、人と結婚することは、悪いことだとは思いませんし、そのクリスチャンが、ノンクリスチャンを教会に導いて救いに預かるような素晴らしいことはないと思います。結婚というのは一つになることであり、交わることでありますから、深い人格の結びつき、そして価値観が一つになっていなければならないと思います。この4節、あなたは私の国、私の親族のところに行って、私の息子イサクに妻を迎えなさい。これは血筋ということもあったかもしれませんが、アブラハムが持っている信仰の継承でした。アブラハムにとってカナンの神は異教の神であります。ですから、純粋な信仰を継承し妥協しないということが、息子イサクの嫁の条件でした。5節から7節を見るとですね、しもべは狩りに行った。気をつけて息子を連れて戻ることのないようにしなさい。天の神主は、私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束してあなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に御使いを使わされるのだ。あなたはそこから私の息子に妻を迎えなさい。アブラハムの要求は非常に条件が狭められたものでした。自分の親族からイサクに妻を迎えなさい。そして見つけることができなければイサクを親族の地へ連れ戻ることのないようにしなさいということでした。しもべに親族の地へ行かせて息子の嫁を連れてきなさいとはどういうことかというと、このどんな年で、どんな背丈で、どんな容姿で、具体的な指示は全くないのです。アブラハムはイサクにどんなことがあっても元いたところに彼を連れ戻すことはできないと知っていたのです。それはまさに12章の一節を見ると、主はアブラハムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいと言われ、このカナンの地に、導かれたのです。イサクにふさわしい嫁さんを探さなくてもそこへ連れ戻ってはならないと言っているのです。なぜならそこから出て行きなさいと神が命じられた原点に息子イサクを逆戻りさせてしまうからです。それは言い換えれば、信仰を捨ててまた世の生活に戻ってしまうからです。これだけはどうしても避けたかったのです。 このようにイサクは約束の中にとどまるという使命が与えられていたのです。私たちはアブラハムのように初めに勇気を出して信仰の一歩を踏み出すことは大事なのですが、その信仰をいつまでも約束の中にとどまることも、初めの一歩以上に大事なのです。ここに書かれてます、ヨハネの福音書の15章の5節、私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですとあります。まさしくアブラハムはこの御言葉に忠実に従ったのです。ですから多くの実を結び豊かに祝福されたのです。この信仰の継承を息子イサクにもと考えたのです。そしてアブラハムは7節のその方はと書かれているのは神ですが、あなたの前に御使いを使わされるのだと。アブラハムは22章の11節で主の使いが天から彼に呼びかけられたとあります。イサクをほふろうとする時で御使いは言われたので、そこでアブラハムは出会っているのです。このイサクの嫁探しにもしもべに対して神は共におられ、そしてその前に御使いを使わされるのだと断言しているのです。これがアブラハムが神に対して抱いている信仰なのです。神が命じられることであるなら、どんな不可能に見えても神が成功させてくださるのです。で、2つ目に導きへの願いということで、24章の11から14を見ると、彼は夕暮れ時水を汲む女たちが出てくる頃、町の外井戸のそばにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが、水を汲みに出てくるでしょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますようにとありますが、しもべは、主人アブラハムから離れてイサクの嫁探しの旅に出ました。そのしもべがまず最初に取った行動はこの夕暮れ時という時でした。このヨハネの福音書の4章でイエス様がサマリアの女に出会った時はお昼の12時頃でした。これはこの女が人目を避けて現れた時間帯です。通常の女は夕食の準備をするために夕方に水を飲みに来るのですから、そうするとそこで多くの女が来ると考えていました。そして言った、私の主人アブラハムの神よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください、どうか今日私のために取り計らってくださいと祈っているんです。今ここに主人であるアブラハムはいません。このしもべと神と一対一なのです。だからまず私を顧みてくださいと願っているのです。主人が信頼している神が自分も顧みてくださるように、そして御業を起こしてくださるようにと願い求めているのです。それはもちろんしもべ自身のためではないのです。主人アブラハムのためであり、その子イサクのためなのです。だから私の主人アブラハムに恵みを施してくださいと神に切に求めているのです。この旅の目的はイサクのお嫁さんのためですが、どこの誰を探せばいいのかしもべには見当がつかなかったのです。主人を導いた神が自分を導いてくださらなければこの旅は成功しないのです。しもべの切なる祈りなのです。これご一緒に新約聖書、はい、ヨハネの手紙第1、5章の14から15、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、 これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。この創世記の24章の13から14を見ると、このしもべが、ご覧ください、ご覧ください。私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を飲みに来るでしょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私の水に飲ませてくださいというふうにありますが、このしもべは神の御心を確認するために、印を与えてほしいとここで願っているのです。それは井戸に水を飲みに、汲みに来た女性に水を飲ませてくださいと頼んで、その願いに応えるだけではなく、ラクダにも飲ませてあげましょうと積極的に応じてくれる女性がその人物ということにしてほしいと願っているのです。で、15節を見ると、しもべがまだ、言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。で、ここで見よという言葉が使われてますけども、この創世記の22章でアブラハムがイサクを全焼の捧げ物として捧げようとしたときに、御使いに止められたとき、そのとき22章の13節で、アブラハムが目を上げてみると、見よです、一匹のお羊が角をヤブに引っ掛けて息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げられた箇所が載ってますが、このしもべにも主人アブラハムが信じる神が同じように働かれたのです。このしもべの祈りに応えられた神は、なんと複数の女性ではなく、そこに現れたのはリベカただ一人でした。神様はイサクにもちゃんと備えておられました。17節で、しもべは彼女の方に走って行っていった。どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください。18節、すると彼女はどうぞお飲みくださいご主人様と言って、素早くその手に、水がめを取り下ろし彼に飲ませた。水を、飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲みに再び井戸まで走っていき、すべてのラクダのために水を汲んだ。このしもべは主人アブラハムの召しによって使われました。誰を選べばよいかわからない旅でありました。これはもう神によりすがるしか方法はなく、また祈るしかなかったのです。すぐにその答えが与えられることもあるでしょう。また長いこと祈っても答えられないこともあるかと思いますけれども、大事なのはどちらも神の御心にかなっているものであれば、神はそれをすでに聞いておられるという事実です。21節を見ると、この人は主が自分の旅を成功させてくださったのかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていたとありますが、ここもちょっとご一緒に、新約聖書ローマ人への手紙11章の36節お読みします。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように。アーメンと。神から発し、神によってなり、神に至るのはどんな境遇にあってでも。イサクの孫にあたるヨセフは兄弟たちに妬まれてエジプトに奴隷として売られましたが、創世記の39章の 2節から3節を見ると、主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり、エジプト人の主人の家に住んだ。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見たとあります。私たちはどんな境遇にあっても神が共におられ、今行っている現状がどんな状況にあっても神が発せられているなら、神は成功するものとしてくださるのです。23から27を見ると、創世記、尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうか？彼女は答えた。私はミルカがナホールに産んだ子ベトエルの娘です。また、わらも、資料も私たちのところにはたくさんあります。 その人はひざまずき、主を礼拝してこう言った。私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように、主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした。主は道中この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまで。この主褒めに対するアブラハムからの使命は、私の国、私の親族のところに行って、私の息子、イサクに妻を迎えなさいということでした。この使命に対して、神がこの旅路を導いてくださったこと、そしてこの神の導きなしでは、アブラハムの兄弟の家まで来ることはできなかったのです。このしもべはひざまずき、主を礼拝したのです。私たちは何か成功すると、それを自分の手柄にして誇る傾向があると思いますが、あたかも自分が行ったかのようになることがあると思います。しかし、私たちが神に用いられるとき、私たちはとても単純になっていなければならないと思います。神が行ってくださったのだから、神に栄光をお返し、主を褒めたたえればよいのです。神が行われたのですから、自分たちで何かを付け加えることをしなくていいのです。そしてまたしてはいけないのです。この御霊の中にとどまるべきなのです。三つ目に、導きの確信ということで、24章の48節から52を見ていきますけれども、48節。そして私はひざまずき、主を礼拝し、私の主人アブラハムの神、主を褒めたたえました。主は私の主人、親族の娘さんを主人の息子に迎えるために、私を確かな道に導いてくださったのです。ついにしもべは神が備えてくださったイサクの嫁の候補に出会い、そして父と兄にも出会って、ことの成り行きを話したのです。ここで確信を持って、神が確かな道に導いてくださったと言えたのです。ヨハネの福音書の14章の6節は、有名な箇所ですが、イエスは彼に言われた。私が道であり、真であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできないのです。私たちはさまよう子羊です。生きていて、どの道を進めばよいか分からなくなってしまうでしょう。しかし、イエス様は言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私たちは成功者と聞くと、何か大きな事業に大成功して、金持ちになるとか、偉業を成し遂げて、歴史に名を刻む人とか思ってしまいますが、しかし、本当の成功者とは、イエスが示す道を通り、真理を知り、命を得ることなのです。この方を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできないのです。父の身元に行ける者が真の成功者なのです。確かな道に導いてくださるのは、この方以外にはないのです。ここで、しもべはここに導かれたのも、神から出たであることを強調しています。もちろん、聞いている家族に押し付けているのでもありません。けれども、神の導きだと思わざるを得ないことを正確に、正直に話しているのです。49節を見ると、それで今、あなたが私の主人に恵みと誠を施してくださるのなら、私にそう言ってください。もしそうでなければ、そうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになります。とありますが、選択はあなたにありますと呼びかけています。ここが大事なのです。信じるというのは、あくまでも選択で、信じるという行為のほかに信じないという選択もあることによって初めて信じることの意味を持つのです。50節から52まで見ますと、ラバンとベトエルは答えた。主からこのことが出たのですから、私たちはあなたに御し足を言うことはできません。ご覧ください。リベカはあなたの前におります。どうぞお連れください。主が言われた通りに、あなたの主人の息子さんの妻となりますように。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や、地にひれ伏して主を礼拝したとありますが、26節を見ると、ひざまずきですが、この52節では、地にひれ伏しているのです。神の栄光を目の当たりにしたのです。ここまでの旅路を振り返り、感謝と神の偉大な力の前にひれ伏すしかなかったのです。 で58節を見ると、彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、行きますと答えた。神の備えの完了です。同じ信仰を持つ同族の娘で、神が備えられたことに対してリベカも神の導きに即答しているのです。で66節と67節、しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに話した。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを妻として彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。父アブラハムは最愛の息子イサクを全焼の生贄として神に捧げました。しかしそこには神様の備えがありました。この祝福は息子イサクにも最愛の妻を備えてくださいました。ここから神の契約、あなたの子孫は地のようになる、星の数のようになるの約束です。そしてこのしもべの働きがあったからこそリベカが与えられているのです。この4月から皆さんは進級や進学、職場での移動、それぞれの新しい道を歩んでいかれると思いますが、そこにどんな険しい道が待っていたとしても、神は共におられ、あなたと共におられることを信じましょう。疑いが生じるかもしれませんが、私が道であり真理であり命であると言ってくださるイエス様と共に歩む人生こそ成功者となりうるのです。ではお祈りします。愛する天皇お父様、今日はこの創世記の24章、本当に神様の前に捧げられた、この一人子イサク、この父アブラハムはこのイサクのためにも素晴らしいお嫁さんをと願っておりました。本当にそのしもべが使わされた時に、しもべはただ神に、寄りすがるしかない中で、神様はこのしもべと共におられ、本当に最愛の妻となりるこのリベカのもとへ神様が導いてくださったことを見ることを通して、私たちの人生にも本当にどの道かわからないような時を歩んでいるかもしれませんが、神様が同じようにまた私たちを導いてくださいますように。本当に私たちは本当に生きている中で多くのことにさまよい、また迷っていきますが、私が道であり真であり命であるというその神に、このからの先の人生も歩んでいくことができますように、助けてくださいますように。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。